皆さんおはようございます。先ほど賛美しました賛美歌の30番ですか。これはですね、ある方の愛唱歌であります。ある方といっても今個人でですね、イエス様のもとに今から11年前ですね、2015年にこちら新しい教会堂ができた翌年1年後ですね、がんで患ってた兄弟で、間接的にこちらの新しい教会堂ができるのにいろんなアイデアをくださった兄弟でもありますね。まだ60代の半ばか後半に入ったぐらいだったと思いますね。その方の愛唱歌、先生、これが私の賛美歌、よろしくお願いしますと、葬儀でもですね、入れさせていただきました。この機会ですので、皆さんも受け付けております。私が長生きすればの話ですけれども、そうでなくても、次に来られる、やがて来られる牧師先生にもですね、引き継ぎをする。そういう予定でいます。で、来週ですね、そんなこともありまして、皆様にそのようなですね、用紙を配ります。個人情報ファイルというのが牧師だけが管理する、そういう、教会員原簿ファイルというのがありますね。緊急の時のためのですね、連絡先とか、あとですね、就活もなさっている方も少なくないですので、葬儀の時はこうしてほしい、私の好きな賛美歌、聖書箇所、可能な限り、反映させていただきます。コマーシャルになりましたけれども、私も実はさっきの賛美歌30番はですね、大好きな曲の一つです。大作曲家フェリックス・メンデルスゾーンのですね、リーツ・オーネ・ボルト、歌詞のない歌という、ドイツ語のですね、そのタイトルがついている曲なのです。静かに耳を神様に傾ける、それが一つの、この曲のですね、コンセプトになっています。メンデルスゾーンもユダヤ人でしたけれども、プロテスタントの信仰をちゃんと告白していた人だったそうですね。で、今日の本論はですね、賛美歌の話ではなくて、神の言葉の威力ですね。それが前面に出てまいります。教会が誕生して、イエス・キリスト様が天に帰られて、弟子たちを中心としたキリスト教の教会が生まれました。ペンテコステのですね、日に。始まったこの教会は、躍進を遂げ、成長、あっという間にですね、5000人以上、男だけで5000人ですから、もう相当な、爆発的な成長を遂げた教会であった。そうですね。しかし、そんな教会が最初の打撃を被ります。外部から攻撃、圧力が加えられたのですね。すでに先週の4章の始まりがその出来事であります。3章でですね、ペンテコステ後間もなくエルサレムの神殿の庭でですね、足が萎えた男性、ハンデを負った男性が、ペテロのを通してですね、なされた奇跡によって癒されます。 そして立ち上がって普通通り歩いて、そしてペテロたちの後を追うようにして、キリストの教会の、一員として加わったのでしたね。で、それを機にですね、ペテロは聖書の話を持って、この奇跡の意味を説明します。イエス様の時代もそうでしたけれど、奇跡はただ面白半分に、どうだって、と、ドヤ顔をしたいがために、あるいは人の目を奪って、そして、名声を博する、人気を得る、そういった、やからとは一線を隠すのですね。イエス様の時もそうでした。奇跡が行われたらその意味、神様が意図している人間への本当の幸せ、あるべき、歩むべき人生にもう一度それを取り返して、取り戻して歩むようにと。そのような意図が込められていたのですね。で、ペテロもそれをイエス様から引き継いだのです。その働き。使徒の働きでは確かに回数ほど減って、頻度は減っていきましたけれども、それでもイエス様が行った奇跡の御業、印という、言葉で新しい訳では出てきますが、人々の目にしっかりと認められる形で、また記録されるものとして行われたのですね。ただこの奇跡が一人歩きしないように、ちゃんとそれには意味があるのです。なぜこのようなことが起こったのですか？それを成し遂げたのは何ですか？その原動力は。というので、それがイエス様と一緒に働いていた神の霊、聖霊というお方なのですね。で、今はこの聖霊が前面に出て、主導して、この使徒の時代から私たちの今の時代まで働いているのです。イエス様は天に帰られて、この地上ではもう見ることも会うことも触れることもできないのですけれど、この目に見えない神様、力強く働く神様を通して、私たちはキリストの働きを、それに預かることができるのです。しかし、これを見聞きしたペテロのメッセージを聞いた人たちは、面食らってですね、驚きを隠せなかった。そして、この大群衆、たくさんのギャラリーが集まってきたので、それを見てですね、これは良くない、まずいぞとですね、危機感を募らせた政治グループ、新教一体となっているユダヤ教の指導者たち、70人議会と言われる当時のユダヤの政治グループのですね、議会の一部がですね、ここに取り締まりにやってきたんです。なぜそんなことをするんですか？理由はちゃんと書いていますね。17節。途中に飛びますけど、今日の箇所、4章17節では、しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと、彼らを厳しく戒めよう。まあ、一つ、この人たちが恐れていたことは、政治と宗教は合体して一体ですから、これがですね、崩されてしまいます。イエスの名によって、イエス様の名っていうのは何ですか？権威ですね。力。史上最高の力を持つ 神様がキリストだなんていうことになりますと、全部崩れていくんです。だってこの当時の一番の主権者は誰ですか？誰の名によってこの国は動いてるんですか？シーザーですよ。そして宗教の方はヘロデ、ユダヤの王家ですね。その秩序が崩れていきますとどうなりますか？不満分子となって、このキリスト教の一派は、このユダヤの国に混乱をもたらします。実際に紀元後70年、これから30年、40年後にですね、そのようなクーデターが起こります。これはクリスチャンが行ったのではなくて、ユダヤ教の過激派ですね。その一派が仕組んだクーデターですので、それは鎮圧されたのですね。ローマから派遣された軍隊によって。そしてエルサレムの町も神殿も崩壊されてしまいます。破壊されてしまうんですね。でもクリスチャンはそのようなことは願う人たちではないのです。確かに不満分子扱いされ、そして反対活動を行う。この人たちにとっては非常に都合の悪いグループでしたけれども、基本的には聖書の教えは、平和をもたらすために神様は来られた。イエス・キリスト様は平和の君として来られたので、それに属するこのお方に従う者は平和を誰よりも願うのですね。ですから国家の権威を敬う。ローマ書の12章にも、13章にもそのことが詳しく書いてますね。地上の権力者たちをリスペクトするよ。ただですね、一点例外があります。それが、全世界を作られた誠の神様、創造主であり、万物の支配者であるお方の原則に反するとき、その限りでは、やはり屈することはできない。地上の権力には、屈しませんという。それがですね、ここにある19節に言われていることなんです。これ何のことか一見わからないですけど、こういうさっき今申し上げたことです。19節、ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。裏返して言えばね、私たちは神様の方に聞き従います。これが私の両親です。両親っていうのは、お父さんお母さんの両親ではなくて、良い心って書く。私たちは神様からその良い心を与えられてるんです、もともと。もちろん罪を犯したアダムとエバーからずっと、その両親はね、ちゃんと機能しなくなったんですけれど、でも持ってるんです。歪んでたり汚れたり傷ついてはいますけれど持ってるんです。なんて言うんですか、それ。創世記1章の26節から28。神様が人間を作りになった時、私たちに似せて作ろう。神様ご自身の心に似せて作ろう。神の形に似せて作ろう。だから神様が正しいということをちゃんと察知する。ちゃんと受け取る機能がある心。これがね、ちゃんと反応しなくなったら人間は終わりということです。終わりというか致命傷でかなり 回復するのは厳しいところに行ってる、そういう人々もいます。イエス様の弟子、クリスチャンと言われる人たちは可能な限りこの神様に聞き従う、いや、それを優先しますというのです。良心、だって私たちにとって何が、誰が一番大切ですかって問われたらどうします？神様、イエス様ですって答える。それいつもね、簡単に答えられるとは限らないです。ペテロとヨハネははっきりこの場でですね、聖霊様が激しく強く働いて、そのようにですね、勇気づけ、元気づけたのでできました。私たちにも同じ神様、聖霊がいますけれど、でもやっぱり私たちはいつでも格闘、戦いがあります。自分の気持ち、他の人の目、どんな風にみんなリアクションするか、いやー、やだなー、怖いなー。私もそうです。この場で自治会を抜けるのは、ちょっと毎回ね、そんな自治会の話してすいませんけれど、地域のね、人たちの大切な話し合い、ちょうど今防災のことで私が担当していることでね、その議題の途中で抜けてきましたよ。両親、やっぱりね、痛みますよ。まあ、私、これが仕事だからというだけでなく、他の場合はどうだろうか。牧師でない皆さんだったら、もっと戦いは大きいでしょうね。今日はですね、ユダヤ人当局、政治のトップの人たちからの反対、抗議が、活動が、面前に弟子たちに降りかかります。で、実際、逮捕されます。こんな騒ぎを起こして、何様だと思ってるんだ、誰の権威で、そんな権威がお前らにあるのか、と。あります、というのが答えです。私たちの権威は、この地上の最高、天をも支配しておられる、キリストの名によって、私たちは語りました。そして最高の善意を行いました。それは何ですか？今まで誰も助けてくれなかった、あの40年間、最後にね、40歳余り、40年以上このような苦しい生活を強いられてた方を助けた。そしてその意味を語ったのです。その意味は何ですか？キリストが復活されたように、その力によって、この人も起き上がったのです。立ち上がったのです。英語で言えば、rise。起こす。立ち上がらせる。これは体の動作だけでなく、その人の精神を生き返らせ。もう一度動くのです。今朝ですね、昨日の夕方です。電池が切れた時計がありました。電波時計です。受付のところに、狂った時計がもう止まったままでした。わけないですね。電池を変えればいいだけ。ただ、教会に炭酸の電池がなかったんです。冷蔵庫には私の炭酸水があるんですけれど、この、ね、一本の炭酸がなかったので、家に一回帰ったんです。そのまんまにして。だからもう一度今日、教会朝来なければならなかったんですね。でも、その、電池、一本でですね、その時計は本来果たすべき機能、存在意義を回復したのですね。 この男もそうでした。ペテロの語ったメッセージ。私にあるものをあげよう。金銀はない。私に自由にできるお金はないけれど、私にある自由なもの、他の人にもあげられるものがあります。お裾分けできる人が、ものがあります。あなたを動かす、生かすもの。それがですね、まあ、今日の流れです。何ですか？そのペテロが持っていたもの。それが三章の、すでに学びましたね。使徒行伝三章に戻ります。八節。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。まあ、この後もね、メッセージが続くんですけれども。あ、4章でしたね。失礼しました。4章8節。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々。この聖霊がなさる御業は単純ですね。あのペテロをですね、大胆に語らせる。しかも、一番苦手な人たちでしたね。イエス様が生きておられるとき、あの十字架の直前、地上で生きておられたときですね、十字架を前にして、取り調べや、また、拷問を受けている間、ペテロは、この議会の指導者たちと、警察ではなくて、誰に怯えて、私はあの方を知らない、関係ねえって、しらを切ったのは誰から問われた、質問された時でした。女中さん。まあ、女中さんって今言いませんね。召使い、女の子の召使いの一言でしたね。それでも怯えて、そしてその場を3回否定した後に立ち去って、そして男泣きした、情けない自分の胸を打って泣いた、あの男が彼らに言った。民の指導者たち、長老の方々、聖霊はね、ただ大胆にするだけではないんです。どういうことですか？語るべきことをちゃんと語らせる、そういう力を持つお方。皆さんね、誤解している方々が結構おられるんです。聖霊が下ってその人を動かしたら、なんかね、はちゃめちゃになって、わけわからない言葉を語り出して、なんかとんでもない行動に出る。もう嫌でも鉄砲でも持ってこいみたいなね、人格が変わってしまう、そういう影響力を与える、それ誤解です。だからね、能力、判断能力が低下して、もう何て言うの、リモートコントロール、操作されて、いわゆる洗脳されたようにして、誰かのこうですね、思い通りにこうコントロールされる、そういう人間になるんじゃないんです。逆なんです。最も良心の機能が前面に出るんですね。だから完全にその人に与えられた良心、マインド、頭脳も含めて判断力が最も正しく、そして最も機能する状態にするんです。だから聖霊が働くとき、やっぱり神様の言葉を一番よく理解し、そして語るものも、ただ大胆に力 力強く語るだけでなく、正しく語ることができるんです。だから、この今日のね、お話の13節、一番最初、今日の箇所でね、みんなびっくりしたんです。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見て、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。これは彼らが字を書けなかった、読めなかったという意味ではないんです。彼らはちゃんとしたユダヤ教の神学体系を、神学校で、まあ神学校って言いません。ラビの、この先生のもとで学んでないのに、なぜこのように旧約聖書、当時旧約聖書しかありませんでしたからね。理路整然と、しかも説得力あるように語るのか。この当時、このラビの人たちもギリシャのですね、和法を学んでるんです。レトリックという習字学。まあ難しいね、言葉ですけれどね。論法。どうやったら正しく、しかも訴えられる方法で、あの弁護士たちが使う論法ですね。そんなことは学んでないズブの素人。普通の人っていうのは一般の人っていうんです。レイマン。皆様と同じ一般信徒。この当時は牧師というのはまだいなかったんですね。そのペテロ、キリストの弟子に過ぎない者たちのその言葉によってですね、ますますこの指導者たち、サドカイ人、議会派の人たちは、怒りを隠せなかった。驚きも、そうですね、最高潮に達したわけですね。聖霊のなさる技。第一はですね、その人のベストを導き出します。神様が働くときに、そしてその正しい良心を持って私たちが人々の前にも出るときに、もちろんね、いきなり、出たとこ勝負でね、何でもできるとか、そういうことではなくて、ちゃんと準備して。だってペテロは準備してたんですよ。いつ？イエス様と3年間、一緒にいたとき学んだんです。そして、天に帰られる前の40日間もそうです。復活した後も。で、聖霊はどういう働きするんでしたっけ？ヨハネの福音書、14章を見ると、私が語ったことを思い起こさせる。リマインドさせる。その違いです。だからイエス様が語ったことがね、中になかったら、ソフトがなかったらね、いくら状況が整っても、それは勢いだけです。私たち、そのようにですね、聖霊という神様は、変えるという言い方もできますけれど、もともと与えられているもの、備えてくださったものを最大限に。だから私たちは神の言葉を学ぶのです。キリストについて深く知ろうとするのです。知らないことはね、いくら聖霊でもね、取ってつけたようには語れない。そんな神様、私たちを通してもですね、働いてくださることを覚えたい。第二点、三つあるんですけど、第二点、聖霊が働くときですね。何が起こるか、どうなるか。 正しい判断をさせてくださいます。あらゆる状況で。ペテロとヨハネがここでですね、どうして正しい判断をすることができたんですか？それはですね、正しい判断を正しいお方にお委ねしたからです。任せた。自分で全部結論持ってかない。もちろん結論ははっきりしてるんですけれど、それもあなた方の言い分ですね。リスペクトするんです。ユダヤ教のこの指導者たち。先生たちですよ。この人たちも正しい。で、私たちも正しい。でも、本当に正しい判断をしてくださるのは、最も正しい、完全な義、正しさを有しておられる、このお方に私たちをお任せするしかないんです。人間関係も、そうじゃありませんか？特にね、教会では微妙ですよ。みんなクリスチャンですから、熱心ですから、善意ですから、それが一番、やっぱり、納得がいかない。どうして分かってくれない？牧師は、頭が硬い。とかね。もっと硬い先生もいますよ。これでもね、私柔らかいと。脳何箇所の方かもしれませんけれども、そっちの方の柔らかさかもしれませんけれど、いやーね、引きませんよ皆さん。これが国際関係になりますと大変ですね。もう今の国2つのね、今主だった世界で地域でもう本当にいつまでやるんだという戦争がね、続いています。みんな正義。なぜですか？それが止まないのは。神に委ねないから。聞き従わないから。自分の神様。自分たちの都合による利用できる神様。まあ、神様を信じない人たちであればもっと悲惨かもしれませんね。感情で、都合で判断するしかない。自分で判断するしかない。しかし私たちはですね、最高の正しさ、完全な正しいお方に委ねられる賢い判断。聖霊はそのところに目を向けさせてくださいます。議会、立法、ユダヤ教のですね、司法です。正しいんです。でもそれは神様の前に問われると、人間の常識や社会通念と化してしまう。そんな危険がありますね。ですから本当に皆さん正しいことを知りたいなら、まあ神様知らなければ、一般の人であれば、今の時代は何ですか？ AI に聞いてください。 AI の正義。いや本当にね、お家に帰ったら慰められる人もいるでしょ。寄り添ってくれます。AI ってね、自分のことをもちろんね、インプットしなければならないでしょうけど、たくさん情報を入れて、そして自分のことを知ってもらった上で、自分に必要なアドバイス、あるいはガイダンスくれるでしょうね。模範解答。私が喜ぶ答えをくれるんです。なぜ？学習するからですよ。あなたのことを知ってくれるから。しかしですね、この機械、文明の利器でも、この正しさにはかなわないのですね。時には私の悩みをちゃんと いや、もちろんですね、常に私に寄り添ってくれるんですけれど、でも私が願っている答えをこの聖霊はくださるとは限らないです。もしかしたら反対の道を、反対の情報をくれるかもしれませんね。危険です。そこは近寄らない方がいいでしょう。地雷原ですよというアドバイスかもしれませんね。神の前に正しいかどうか判断してください。文明の利器はですね、使いましょう。私もアナログ人間の典型ですけれど、でも助かります。情報、それから整理するとき、文章の構成や、またですね、間違い探しや、多くの人に迷惑がかからないように、それでも、抜け落ちたり、人間の手によってチェックしてもらわなければならないのです。そういう人たちと一緒にご奉仕できる、お仕事できるってね、私は教会ぐらいしか、ぐらいって言ったら失礼ですけど、教会こそがそういう場です。受け止めてくれ。自分の弱さや欠点、もうちゃんとですね、包んでくれた上でアドバイスし、受け入れ合う。聖霊は私たちの心をつないでくださいます。AI はつなぐことはしません。私たちと常に寄り添い、そして最後まで責任を持って導いてくださるお方です。最後、もう一点、聖霊の働き。これは今日のハイライトですね。さあ、弟子たちは、この議会派の人たち、ユダヤ人指導者たちの前で、最終的にこのように宣言しました。20節、私たちは自分の見たこと、聞いたことを話さないわけにはいきません。聖霊である見えない神様は、私たちをどうしてくれる？私たちを何に変えてくださるんですか？証人ですって。見たこと、聞いたことを話さないわけにはいきません。私たちはクリスチャンとなりましたという皆さん一人一人であるならば、それは同時に証人だって言うんです。これはね、イエス様のが復活した時からずっとこの呼び名は変わってないんです。キリストの弟子、イエス様を信じる。クリスチャンというのはずっと後から、そういう名称がつく、あだ名がつけられたんですけれど、もう一つ、弟子のもう一方のですね、もう一面は証人。聞いたこと、見たことを、そして体験したことを語る人たち。それをね、話さないわけにいかない。他のことはどうでもですね、私はそれを知っています。知っていることしか話せない。聞いたこと、見たこと。何を見たんですか？この弟子たちはまずイエス・キリストの復活の証人。そして、一番の直近では、足のなえた40歳過ぎた人の男性の癒しです。そして、イエス・キリストから聞いた福音のメッセージ。それをペテロも語りました。それはですね、聞いたことです。見たこと。証言です。証人は証言がすべて。これを私たちは持ってるんです。私だって直接イエス様2000年前生きてないし、あのイスラエルの地方にもいなかったし、って言うでしょう。でもね、ほとんどの人、そういう人たちですよ。ここにいる人たち。 クリスチャン、教会に加わった人たちはみんなそういう人たちです。唯一12人だけが例外。イエス様を直接知ってる人。復活の証人。まあ、女性の方々もいましたけれどね。それ以外は皆、また聞き。でもね、その証言をちゃんと記録しているもの、証拠がありますので、その文字で書かれた証言をちゃんと信じている人たちですね。で、聞いて信じただけでなく、読んで知ってるだけでなく、それが本当だと体験した人たち、見た人たち。私たちはね、奇跡なんか見ていませんって、もちろん私もそうです。でも見ましたよ。足が治るよりも、驚くべき奇跡。最も治りにくいものが治るんですよ。何ですか？私の心です。腐った、汚れた、ひん曲がったこの性格、心。全部治ってないです。ほんのわずかかもしれません。自分で言えないですよ、そんなこと。でもね、私は見ましたよ。洗礼式の時に。あの人がそういう証しするか。変わって、その後も変わっていく。だからね、牧師辞められないですよ。なんでこの話？牧師冥利って言ったらね、これ。ああ。見たこと、聞いたこと。この神様の言葉、キリストの福音がそこまで働くんだ。精霊が働くとき、もちろんね、体の治ることも私たちの祈りであり、また努力やいろいろね、自分の管理したり、さまざまな日頃のですね、注意も必要ですけれど、あるものは治ります。ほとんどの病気は治るでしょう。でもこれはね、治らない。この人の40歳過ぎた人の命、その心、絶望から希望、これはこの神様しか与えることのできないものであること。そしてそれが私たちのうちに起こるのだ。いや、すでに起こった人たち、聞いてそして見た、その神様の御業に預かった私たちはどう歩むべきでしょうか。話さないわけにはいきません。直接話す人もいるでしょう。でもそれを包み隠すわけにはいかない。必ず明らかになる時があります。どういう時ですか？このペテロとヨハネのように同じ状況、危機的状況、緊張感、外から圧力がかかるとき、家族に緊急事態、異常事態、祈ってくださいと悲鳴を上げなければならない、そのようなとき、はっきり私たちの心にその希望の光が見え、そして灯るのですね。それを今日私たちの心の中にすでに与えられていること、またそれが可能である、受け取ることができることを信じてですね、勇気を持って、今週も歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の神様、あなたは今朝も変わらず、あの2000年前にペテロを通して語ったメッセージ、そして行われた御業が今日もまた絶えず、いつでも私たちの前で繰り広げられていることを覚えて感謝いたします。私たちは見たこと、聞いたこと以上、また体験したこと以外には話すことができないものであります。神様の前に真実に生きる、神様に聞き従って生きる生き方こそが 私たちの選択肢であることを今日は教えられました。聖霊様がいつも共にいてくださり、働き正しい判断をなさしてください。特に困難な時にこそ、生活の中で私たちはあのような政治的圧力や国家権力の威力を受けることはほとんどありませんけれど、しかし日々の生活の中での困難な外からの力が加わるときにこそ、私たちの内側にあるものがはっきりと表され、そして私たちの言葉や生き方を通してそれが少しでも明らかにされ、神様の福音が外に発散されますよ、また進展していきますように助けてください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。